はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
ございます。
はい、そんなこんななんですけどもね、今回もねアンケートをまずじゃあ募集したので、そちらから言っていきたいと思います。
はい、
アンケートはですね、睡眠時間足りてますかという、まあシンプルな、
お、現代人の悩み、
ね、24時間働けますかみたいなねことも言われてましたけど、昔はね、うん、
バブルですね。
バブルの時期はね、そんなね、今の令和の世の中、皆さんの、睡眠時間足りてるかどうかの意識調査をさせていただきました。こちら、14票届きましたね。
はい、
まあ2択で十分足りてると全然足りないの2択でございましたけども、はい、予想しますか。どっちかなって。
足りてないじゃない、みんな足りないんじゃないの。
みんな足りない。あ、うん、ご名答ですね。 71% が足りてないです。
でしょうね、皆さん。
そしてまだ足りてるの方は 29% ということで、
はいはいはい、
7割方足りてない。
おお、やっぱりみんな現代人は忙しい
んだ。働いてんな。
うん、いや、みんな
働いてるというか、まあ、やりたいことが多いのか、
まあ、趣味のことがやりたい人が多そうです。
うん、なるほどなるほど。まあそういうことでございましてですね、トモさんはどんな感じですか。
僕は足りてますね、意外と。
あ、意外と。
僕は、まあ、あんまりこの土日に集中して遊ぶんで、平日は意外と、その、ちゃんとスケジュール通り、まあね、僕もサラリーマンなんで一応。
ああ、なるほど、なるほど。
ある程度スケジューリングされてるんで、はいはい、規則正しい生活をしてます。
なるほど、なるほど。まあ僕はちょっとね、まあまあ、イレギュラーなことが先週はあって、ちょっと足りてなかったな、みたいなことがあって。日曜日に駆り出されるってことがね、あったんですよ。
うん、なかなかね難しいですよね。
まあまあ土日休みだったんですけどね、まあまあそこもまあね、まあ融通が利くっちゃ利くような人間なんでね、僕もね、シフトに関して、
まあまあ、
まあそんな、こともあったりとか、例えば平日だったりはね、りょうやと、デッドバーやったりとかね、お誘いが来るんで、りょうやが今日もやりました、昼間に。
だから今日も寝声なんですよね、多分。
ちょっとね、収録前ちょっと横になったらやっぱりちょっとうとうとしてました。
本当横になると、それ伸びたかってぐらい寝るよ、横になったら。
でもね、いつでも寝れるかっていうと、そうでもないんですよね、実は。
そうでもない。
眠れない時もあるって。
それはそれで困った
もんですね、自分の体ってのは。
そうだな。
かと思ったらね、この前とかはね、ちょっと、この時期じゃないと、ちょっと、このスケジュールじゃないと見れないなって思って、無理やり、睡眠時間削って、舞台を見に行くっての。こともしましたね。
あ、なんか言ってましたね、舞台ね。
舞台、そうなんですよ。
高知珍しいですね、明らか舞台見に行く。
舞台、僕もね、
エンターテインメントに触れるっていう。
生まれて初めてです、正直。
生まれて初めて。
そう、自分のお金で買って、初めて S 席にしようか、はいはい、A 席にしようかみたいな、あるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうの本当に。
そうですよね。
それこそコロナ禍なんでね、今本当に高知もなんか、はいはいはい、だんだん人増えてるみたいなところがあって、これちょっと、はいはい、行くにしてもちょっと親にお伺い立てなきゃいけないな、どうしようかなぐらいの感じのこと迷ってたんですよ。でまあまあ、それでちょっと、まあ、当日券で行けたらギリぐらいの、まだあるしみたいなことを思ってて、でそんな中で、家族の会話の中でポロッとなんかこう僕がね、そういえば工藤官九郎の舞台があってね、今工藤官九郎が来てんだよみたいなことをちょっとポロッと言って、ちょっと行ってもいいかなみたいなことをちょっとお伺い立てたら、まあ、あんた工藤官九郎昔から好きだったよねみたいなことを親も理解してくれて、
はいはい、
行ってきたらみたいな感じで、よっしゃっていう、こう心の中でガッツポーズってことでね、まあ睡眠時間はちょっと削りましたけども、舞台を見に行きましたという話でございます。
まあまあ、初めて行ったんだね。
初めてですね。でしかも当日券は S 席しかないっていうね、まあまあ良かったですけど、 S 席でも、ね、十分ね、まあその、なんていうんですかね、劇団名というか、なんていうか、ネズミの三重師っていう3人組で、生瀬勝久さんと池田成信さんと古田新太さんっていう3人の、
あ、いいじゃないですか、全然、
演劇なんですよ。ね、このビッグネームじゃないですか、生瀬さんとかね、古田さんとか、
ね、本当に、
高
知に来るんだね、そんなのがね。
そう、これが高知に来るんだっていうことが本当びっくりで、そう、
びっくりですよね。
そう、しかも脚本工藤官九郎なんですよ。
はいはいはい、
で舞台にも工藤さんが立ってるっていうね。
あ、出てるんだ。
そう、出演という形でも工藤さんが出てるっていう形で、こういうのって工藤さん自身も珍しいらしくて。
あ、そうなんだ。脚本やって自分も出演する
って。そうなんですよ。脚本書いてる段階では自分が出るなんて思ってなかったっていう、これっぽっちも。 なんかイケメン俳優あたりをなんかキャスティングしててそういう風ななんか出るのかなって思ったら、なんかこうそんなキャスティングまで回らなくてくどく出るみたいなことをなんかインタビュー見てるとね、そう言われて、まあ生瀬さんも還暦だしねっていうので、まあ記念になるかな思ってっていうので出たっていう話をしてて、
はいはい、
そういうなんか柔道一直線っていうタイトルでね、タイトルが獣道って書いて柔道なんですよ、
はい、
獣道一直線っていうことで、今までもね、このネズミの三銃士第4回公演って書かれてて、まあ、これまで5年ぐらいの間隔でやってて、この3人組で、はい、最初がなんかこうドン銃っていう作品で、これ映画化もされてるんですよね実際、
うん、
映画ではまあいいや長くなりますね、長くなりますよねこれ。
なんかそのシリーズものでそのずっとやってるんです
ね、獣シリーズみたいな感じになってるんですよ。タイトルに獣を冠して陰獣って印の獣って書いて陰獣って作品と、まんじゅう怖いっていう、はいはい、作品があって、
あ、じゃあなんか、じゃあその同じキャストでずっと
そうです、そうです、同じ3人でちょっとやるっていう話らしくて、工藤官九郎さんも全部の、舞台で脚本をしてるっていう、そういうおなじみらしくて、
うん、
そのメンツで、今回高知でやるってことで、まあ見に行って、いや本当見てよかったです。舞台っていうのは初めてだったんですけど。
ああ、まあまあでしょうね、
うん、
まあやっぱ迫力が違いますよね舞台見るのって、
うん、そうなんですよね。あんまり舞台についてあんま詳しくなかったんですけど、今舞台ってこんななってんだぐらいの感じの想像以上になんかすごく
こんななってたって前見たことねえ
だろ、見たことないですけど、正直学園サイド劇とは比べ物にならないよなという。
まあそれそうでしょうね、やっぱ金払ってみるもん、
ね、やっぱりそうですね、演劇の、うん、その例えばスクリーン使ったりとか映像が出たりとかそういうのとかやったりとか、うん、プロジェクションマッピングとかでね、なんかこう使ったりとか、そういうちょっとハイテクって思った。
まあ、でも結構僕が見てる感じだと背景は結構もう映像で出したりとか多いですよね、
そうですね、うん、なんか、うん、しかもそれで、まあ、このご時世的にコロナの話とかも脚本の中に出てきてて、
あ、
でそのコロナの話でなんかこうリモート通話をするみたいな感じで、その画面にリモート先のやつが実際生で演技してるのが画面で出てるみたいなのがあって、ちょっとうわちょっと思ったよりすげえ
あ、まあいい体験だった、
ね、いい体験でしたね、うん、思いのほかハイテクだったって。
その客席はやっぱ一個空きでみたいな感じなんですか？
一個空きです、間引き席でした、
ああそうなんだ、そういう感じなんだ、
一応全5公演、4日間やったっていうので、高知で
ある種、
はいはい、
ある種あれなのかね、高知だからかもしれないけど、都心だったら席も間引かれちゃってるから、下手したらレアチケットなのかもしれない、
絶対なんか多分完売してるんじゃないですか都内だと、
だ
からなんか舞台ってね、その都内とか東名阪でやるイメージがあったから、
まあ、そうですよね、
そうですよね、だから高知でこのメンツでっていうのは多分もう二度とないだろうなって思ったから行きました。
そうなんだ、まあまあ、ちょっと僕も1月に舞台見に行きたいのがあるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
ちょっとまたその状況がちょっとなんか、なんて言うんでしょう、
そうですよね、
状況聞いてちょっと参考になりましたわ、ちょっと、ちょっと怖いなってのがあったんです
。まあまあそれでまあ見て見に行って、まあ前半ちょっと笑って、後半ちょっと後味悪いなっていう感じのラストになって、なんかこう、まあストーリー的には保険金詐欺のなんか魔性の女の話なんですよ、実在の事件を元にした、あの木島かなえっていう実在の女性のをモデルにした話だったんで、
ご採業みたいな話じゃない、
そういう話です、うん、でだからそれでちょっとまあいろいろギャグは含めつつも、最終的にはちょっとなんだろうこれっていう感じの、まあその舞台ならではっていうか、そのね、なんていうんですかね、やっぱこう舞台の上はまだちょっとこうコンプライアンスまだ大丈夫なんだぐらいの感じの、
まあでもちょっとあれですよね、それこそ工藤官作品でいう感じであると、最近そのねコンプライアンス的に言うっていうと、もテレビドラマとか映画ちょっとやりにくいじゃないですか、
ちょっとやりにくいですよね、
一昔前の工藤官作品のね脚本って、だから舞台だから、それこそ舞台だからいいっていうところも多分あるんですよね、そういう変ちょっとまあね不謹慎な表現とか、まあ、
そうですね、そういう多分そういう不謹慎な、かなりそういうネタがいっぱいありました ていう。
まあまあ、
でもそれで大いに笑ったんで、まあすごくエンターテインメントとしてすごく良かったと思う。
良かったですね。いやいや良かったですよ、ね、
うん。で多分あ、まあ、もうちょっと長くなりますけど申し訳ないオープニングでですね、だからその多分円盤化も絶対されるとは思うんですよ、こういう作品って。でも円盤化されてもやっぱ舞台で生で 見る迫力ってやっぱり、多分円盤化されたらここまでじゃないだろうなっていうのは思ったぐらい、やっぱ舞台ってやっぱ生のものってのはすごかったなっていう。
まあ何でもそうですよ、だってライブとかもそうじゃないですか。
まあ ですけどね、うん、
そうそう。まあでもこれからそういうのもね、また舞台もちょくちょく見に行ったりとかしたら、
うん、そうですね、
まあ、人生のね、そう、人生レベル増えますから、いろんなことに触れる、うん、
これを機にね、まあただ
やったこと、
うん、これを基準にしちゃうとちょっとハイレベルすぎたかもしれないっていうぐらいクオリティが良かったんですよ、正直。
まあでもあれじゃないですか、舞台って言っても、うん、周囲ってそういうちょっと舞台、本当演劇の喜劇みたいなのもあるし、
はいはいはい、
あとそれこそミュージカルみたいなやつもあるし、舞台って言ってもね、
一口、そうですね、うん、
そう、だから何を見るかによってまた印象はね違うと思いますけど、
うん、変わると思うんですよね。だってこれ出演してるの6人なんですよね、生瀬和さん、池田直さん、古田新さん、ね、山本美月さん、うん、池谷信枝さん、工藤官九郎というこの6人なんですけど、うん、この6人が、ステージで出てて、1人何役とかもしてるんですよ、
うん、
で舞台裏で早着替えとかしてなんかこう出てきたりとかしてるから、そのまあそのなんだろう、そのキャスト的になんかこうね、6人でうまいこと やりくりしてるっていうかね、脚本的にも。その
やりくりっていうか、それが意図でやってんだと思うけど、ね、
多分きっと意図的だとは思うんですけど、
意図的にやってると思うけど、
うん、だからその脚本的にもそのパズルのピースみたいなはめ方とかをしてるんだろうな、すげえその計算して、ここではこの人が着替えてるから今ここでこの人がセリフを言ってなんかこうみたいなのがすごくあったんだろうなっていうのは後だから、
それなかったら成立、
多分そうだから、その
なかったら成立しんからね
そのだからなんだろう、その改めて2回3回多分見たくなる作品だったなって思います。
うん、
でもまあそのとても面白かったですという結論付けときますけども、まあはい、今見とかないと多分後悔しただろうから、まあまあ、本当に見てよかったですっていう結論です。
身近で行けるときはね、行っておいた方がいいですよね、
本当にもう行けるときに行っとけみたいな脳のすごい最たるもんだったなと、この作品は、うん、っていう感じで、
まあそ
ね、はい、
舞台と思わずあれですけど、なんか前も僕別ラジで言ったのかどうか知らないですけど、なんか人生でやったことないこともっとやっとこうかなっていうのが、
ああなるほどなるほど、
例えば舞台見に行ったことないとか、まあ、ライブ行ったことないとか、うん、まあ、そういうのもいろんなこともね、いろんなものに触れて、まあ、一つの自分の人生経験じゃないですか、
これ。そうですね、
そうそうそう、
やっぱ何かしらちょっと、まあ、うん、
ね、感化を受けるというか、なんかね、ちょっと感動があるから、
うん、そうですね、
受けます。そう
やっぱりだってその多分ラストシーンとか、まあネタバレはしませんけど、ちょっとラストシーンとかちょっと頭にこびりつきすぎて未だにちょっと思い出します、ね、
めちゃくちゃ影響を受けてますね
そういう、
いやいや、まあ楽しそうで何よりで、
うん、楽しそうでした、ね、まあそんな感じで、はい、そんな睡眠時間の足りない興奮気味の自分がちょっと喋ります、ね、興
奮気味です、
そんな感じでタイトルコールいきます、はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ、
はい、そんなこんなでございますけどもね、はい、今回は、ちょっと割と詰め込み気味にね話すかもしれませんね、
そう、明らかの興奮が収まってない、
そうですね、そんな感じで、ね、こちらも普通お答えいただいております。お名前はまはまさんからいただきました、はい、明らさん、遠野さん、こんばんは、はい、
はい、こんばんは、
はい、前回桃鉄の話で盛り上がっておりましたね、あ、そうでしたね、桃鉄の話してましたね、
はい、
私も小学生の頃ゲームボーイ版の桃鉄をやっておりました。最大年数の99年を終えると女湯に入れると大義林に書いてあったので懐かしいですね、
あ
ったね、あ、分厚いやつですが、
国語辞典みたいなね、
それを目指して毎日コツコツとプレイしていました。アキロさんは最新版の桃鉄で女湯には入れましたかという、
今多分コンプライアンス的にダメなんだろうね、
まあ、あと、ちなみに PS として、私は桃鉄をやってても地理も名産も全く覚えられませんでしたダメだダメだったっていう、まあまあ、まず女湯に関しては今回もあります、正直
あるんだ、
あります、
コンプライアンス的にダメじゃない
んだ、あのね、かと思ったんですけど、一応あるんですけど絵柄的にはそんなエロくないから、
まあそりゃそうでしょ、
まあコンプライアンス的にはだんだんね、そのそうプレステ版からゲ ゲームキューブとかそういうところに移行していくにあたって、うん、毎回恒例ではあるんですけども、うん、なんかだんだんエロからポップになっていくっていう感じの、
まあそれはそうでしょう。そうなんだって、それこそね、話しましたけど、あの裸規制によってね、キングボンビー裸じゃないし、
は
い
はい、ああそうです、
ね、あとその桃鉄結構そのあのストリーマーの方とかも結構やってるんですけど、
はい、
某プロ格闘ゲーマーが、
はいはいはい、
あの、まあ、桃鉄発売日にやって、うん、矢沢姫だいぶ業界絵柄可愛くなった、
あ絵柄がね、はいはい、
だいぶ業界に寄ってきてんだって
まあ
確かにそうだよね、業界によってそういう風になってんだろうな、今風にやっぱりなります
ね。まあ今風になったっていうのもあれもね、なんか裏話的にはなんかその桃鉄のそのね、今まで絵を描いてた人が、まあ、スイッチの別のゲームでビリオンロードっていうスゴロクゲーム、あっちの方でなん
かスゴロクかぶりはダメだ、
そうスゴロクかぶりをしちゃったから競合他社的なところにそっちの絵が使われてるから、なんか同じ絵を使うのもなみたいな感じの処置だったらしいですよ。まあ今後も桃鉄をやって続けていくにあたってみたいなシリーズ化はやっぱり検討してるみたいな、
まあでしょうね、
それにあたってキャラクターをちょっと変えといた方がみたいなところがあったみたいですね、うん、そういう話でございましたけども、モデツには恩内はございますという、
はい、あと浜さんもぜひね、あのモデツ買ってみんなでやりましょう、
みんなで
地名を覚えましょう、
地名を覚えましょう、そうですね、みんなオンラインで、うん、フレンドコードとかもね、よかったら申請していただけたら、
うん、
まあ、スイッチを持ってるかどうかですけどね、そもそもね、
地方大好きな僕と地名クイズを
そう、あ、なるほどね
地方と旅行が大好きだ
ありますよね、なんとかの滝とかねそういう、うん、どこで県でしょうかみたいな
かみたいな
ありますね、その桃鉄なんですけども、なんかこう業務連絡としてちょっとゲーム部でいつやるかっていう話をちょっとね、はい、したいと思うんですけど、年明けどうですかっていうちょっとすごろく感覚、
あの旅行から帰ってる
あ、そんな旅行のね、年またぐ
いや分かんない、あんまり予定決めてないから、
ああなるほどなるほど、まあまあそこら辺もね、また今後、また旅行記を遠野さんがいつか喋ってくれるだろうかなと思ってます。 そんな感じで、今回もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、アキロと
遠野の別ラジ、
改めまして、パーソナリティアキロです。
遠野です。
はい、そんなコーナーなんですけど、まあ、冒頭で、まあ、舞台の話とかしてね、工藤官九郎さんの話とかも出ましたけども、はい、そんな工藤官九郎さんって実は宮城出身だっていうね話で、
そうなんや、
そうなんです、そんな宮城に行った遠野さんの話を先週に引き続き
うまくつなげたね
していきたいと思
います。いやそうですね、前回は、はい、ですね、陸前高田を訪れた資料館を見たっていうところまでですね話したのは。
ああそうですね、
まあね、ちょっとおっきの皆さん、まあ、ここからね、あのぐるぐるマップを見ながら
マップを皆さんマップの準備を、
ね、ゆるキャン的に言うとぐるぐるマップなんですけど
ゆるキャン、あそうか、ゆるキャンね、そうぐるぐるマップって名前があったんだ
ぐるぐるマップですからね、でそこから、まあ、はい、陸前高田のね、その資料館のところからも、
はい、
を、まあ、見学してってまでは前回話しましたと思いますけど、
はい、
そこから、まあ、またもう一度ね、あのバス BRT に乗って、今度はそこから、さらに南に下がって、
はい、
気仙沼ずっと目指していきます、
は
い、ですね、ここもずっと、まあ、バス乗っていくんですけど、
はい、
まあ、ここからもですね、まあ、前回、まあ、お話をしましたけど、
はい、
ある程度ずっとこの海沿いをね、はい、走っていくんですよ、
は
い、で特にこの陸前高田からすぐ南に下がってずっと海沿いの道を行くんですけど、
はいはい、
まあ、ここも前回言った通り、前回というか陸前高田より前にお話ししたみたいに、やっぱり海が見える場所は全部防潮堤があるっていう感じで、まあ、特にあの陸前高田のあの状態を見た後に見ると、本当にこうなんていうの、怖いな、単純な気持ちになってくるんですよね、本当に。で、まあ、ここからずっとは南に下っていって、でそのままずっと行くとね、ここもまあ震災の当時は聞いたことあるの、気仙沼、
はいはいはい
ですね、気仙沼でも、バスを乗り換えるんですけど、
はいはい、
まあ、この気仙沼で、ね、本来だったらこの気仙沼もここから南に下がっていく JR の気仙沼線っていうちゃんと電車が あったんですけど、ここもね、あの前回お話しした大船渡線と一緒で、ここもあの全部線路が流されて、まあ、被災したという形で、
はいはいはい、
ここも大船渡線と同様、まあ、BRT 化してますよね、線路がない。
確かに、あ
のでバス、
はい、Google で見てますけど線路のマークがないですね。
ないですけど、バス停はずっとあるっていう長い、ね、状態で、
は
い、ずっとこの状態で、
はいはいはい、
まあまた BRT でずっと下がっていくんです。ここからまたさらにね、その BRT を乗って気仙沼線に乗って、
はいはい、
まあ、ずっとまた南に下っていくんですけど、まあ、ここからもずっとやっぱり海沿いなんですよね。
あ、確かに確かに、
ずっとこう海沿いの海岸ね、その三陸の海岸をずっと、
はい、
まあ、綺麗、すごい綺麗なんですよ当時、その日は晴れてたし、
はいはい、
でこう三陸の海岸沿いから海がすごく綺麗で見えるんですけど、やっぱりこうちょっとこうパッと見て近づいて、なんか港湾施設があるとやっぱり防潮堤がある、
はいはいはいはい、
あとですね、この特にそうなんですけど、この南に行けば行くほど、
はい、
まあ、気仙沼線の BRT 走ってるところもそうなんですけど、明らかにもう港湾施設が新しいんですよね、全部新しい。
あ、
だから一度やっぱりね、あの被災を受けて全部作り直してて、
はい、
でその、まあ、BRT の路線もね、線路も流されて新しく道を作ってるんですけど、そこからそう、その今で言うと、南に下ってるんで、バス乗ってると左手側はもう全部物が新しくて、
はいはいはい、
でしかも全部その防潮堤があって、すごい高い位置に水門があってという状態がずっと、続くんですよね、この海岸線沿いは、
はいはいはい、
まあ、それが本当にこう何でしょう、まあ、さっき、ね、そう陸前高田でいろんなものを見たのもものすごい、こう心に来るものがありますね、ずっと見てると。
あ、もう全部ここは波が来たんだっていう風な、
波が来たんだっていう
物語ってるわけですもんね、
う
ん、
そう、
はい、
で、
はいはい、
このままずっと下っていって、静川で一旦ちょっとお昼ご飯食べようと思って降りてます。
あ、はいはいはい、
静川、志すに、三重県の辻の津に川ですね、静川。
あ、なるほどな。
ここもですね、震災当初は、静川の、震災復興商店街っていうのがすごく有名になって、
へ、
まあ、今は、南三陸三三商店街ってもともとその復興商店街ってあったような、その、ね、震災当時からちょっと経った後に見たような、あのプレハブ小屋の2階建てのっていう感じのやつが、もう今はもう本当に道の駅みたいな感じですごい綺麗になって、
あ、
でいろんな商店が入って、いろんなご飯屋さんとかいろんなお土産屋さんとか入って、で、まあ、ここでちょっとバスの乗り換え乗り継ぎとかもあったんで1時間ぐらい時間があったんで、まあ、ここでちょっと時間も時間だったんでね、お昼だったんでご飯食べようと思って、まあ、こうやってちょっと Twitter、まあの写真ある海鮮丼と、まあ、とりあえずあのキリンビールいただきまして、まあまあまあちょっと気持ちも下がったんで、ちょっとテンション上げようかなと思って。
あ、ここはテンション上がりそうですね、まあ、こういうとこは。
なんかこの商店街でもやっぱりいろんな、こう、まあ、言うてこのここもあの道の駅みたいな感じなんで、徒歩で来てるのは多分僕ぐらいで、バス乗って、
あ、そう、
ね、他の人はもうほとんどそう、あの車で来てて、車もその、まあ、宮城ナンバーもあるし、岩手ナンバーもあるし、神奈川とかも行ったかな、埼玉とか。
うーん、
やっぱり道の駅みたいになって、まあ、駐車場も大きいし、
はいはい、
まあ、行きやすくて、やっぱすごい賑わってましたね本当に。
そうですね、この写真とかも三三商店街ちょっとマップ開いたら割と写真が出てきますけども、ああ、なんか結構ね人がね賑わってますね。
そう、賑わってんで、いろんなご飯屋さんがあって、
はい、
いう感じで、あとここねモアイ像があるんですよ。
モアイ像が、はいはいはい、
これその、被災した時に、
はい、
なんかイースター島の方からあの、はい、イースター島の方が祈りの象徴だっつって、イースター島にある石を、
はい、
三陸その被災地にあげるって言われて、
へ
ー、その石で作られたモアイ像が置いてある。
そもそものねモアイ像 の成り立ちを分かってなかったりとかするんですけどね、イースター島から
わざわざ。でも元々モアイ像はなんかもともと平和の象徴というか、その太陽の神を見ているからモアイ像って同じ方向全部向いてるって、そういうなんか、そういう、いわゆる平和の象徴みたいな、
があ
って、それを祝福するためにこの被災地に送るっていう。
へ
え、でこれモアイ像ありました、
ね、イースター島がねわざわざこんなとね、
もともとなんか姉妹都市かなんかを結んでたみたいな書いてありましたけど、
そうなんですね、
はい、まあ、ここでちょっとご飯食べて、
はいはいはい、
まあ、ちょっとテンション上げようと、
うん、そうですね、ちょっとやられてますもんね、
ね、こう そうそう、ビ、ね、瓶ビール飲んで、
はいはい、
ハイボールも追加で飲んで、
で
ここでまあご飯食べて、もう一度またね、
はいはい、
あの BRT に乗って、今度はずっとまた下って BRT の終点まで行くんですよね。
はいはいはい、
で静川から南に下がってからはどっちかというとずっと内陸部を走っています。
ああ内陸、はいはいはい、
ずっとここも内陸部もまあちょっとまあ本当に田舎の道をずっと走っていくような感じ。
はいはいはい、
でずっと内陸部にずっと入っていって、
はい、
でずっとずっとまあにあの西に向かっていくんですよ。でここで柳津っていうところまで出ます。あー、BRT で、
はいはいはいはい、
はい、でこの柳津が一応柳津で降りてもいいし降りなくてもいいよっていう感じなんですよね。一応 BRT としては柳津から次の前八っていうところもあるので、ね、ところまでは一応 BRT のもあるし電車もあるよっていう状況の中で。
ああそうなんですね。
そうだから本当に今気仙沼線がその結局気仙沼線自体は被災してこの柳津までしかなくてそこから BRT になっちゃったよっていう現状で、
はいはい、
で僕はもうそのままあの BRT の乗った状態で前八まで
来
ましたね。
へえ、行けるんですね。路線は一応
ここなんか選べるんですけど、選べるみたいな感じで。
はいはいはい。そこが
僕はここで前八で一応前八で終点って感じで、あの気仙沼線は。
あ、なるほどなるほど。はいはい。
で、
はい、
ここから前八から僕はちょっともう一個まあ、前八から電車乗って、
はい、
それこそこれも新さんの時よく聞いた女川。
ああ女川、はい。
女川までに電車で向かいました。このままずっとね。
はいはい。
で女川も、復興商店街があるんですよ。
へ
ー、そうなんです。シーパルピア女川って言って、
はい、
であとは僕のもう一個目的はその女川にその震災、に受けて被災して復興の時にこの女川の駅に駅舎の中に温泉があるんですよ。
へー、そうなんですね。
そう、
はいはいはい、
でこれにちょっと入りたいなと。
へ
ー、でそのまま結構女川まで電車乗って行って、はい、あ、まあ、途中で石巻を越えて女川まで行くんですけど、
はい、
で女川に着いたのが、まあ、4時ぐらいかな。それぐらいですね。4時半5時ぐらいかな、
はいはいはい、
でこの女川にあるこの温泉に入らせていただきまして、
はいはい、
まあ、施設は狭いんですけど、まあ、お湯はすごいよくて、
はい、
本当に 駅ビルの2階が全部温泉みたいなっていう感じのところなんですよね。そこは
すごい温泉押し出してるんですか。ここは、
まあ、あ、押し出してるからもともとその
温泉街
震災後に作ったんですよ、
うん、ああそうなんですね。
そう、震災の時は女川の駅から商店街とかそういうのも離れてたし、はい、結局被災を女川も結局大きな大部分の被災を受けたので、
はいはいはいはい、
で全部その機能を全部駅前に集約しようと思ってそういうその観光施設も作ってみたいな、はいはい、
あ、そういう震災後にそういう、はいはい、元々はなかったんですね。そういうとこ
元々はなかったんです
よ。ああなるほどなるほど。
で女川の駅、そのね、女川温泉ゆぽっぽってのが駅のビルの2階にあって、
はい、
で目の前にその復興商店街じゃないですけどそのシーパルピア女川っていうそのご飯食べたりとか、ね、はい、いろんな買い物できたりする場所あるみたいな感じで、
はいはいはい、
っていうので、まあここ温泉入って、
はい、
でまだ時間あったんで、そのシーパルピア女川ってそのさっきの三陸三山商店街に近いような感じなんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそこでも夕方6時ぐらいかな、6時7時ぐらいなんで、ちょっとなんかね、ご飯食べたりしたいなっていうのがあって、言ってもやっぱちょっとまあ季節も季節なんで、まあ暗いし、ちょっともう5時過ぎてるから結構お店も終わってるとこもあったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でそこで一軒、
はい、
なんかそのビールバーみたいなところがあって
。ビールバー、おお、
はいはい。でしかもなんかお店パーって見てチャージなしですみたいな感じなんで、まあ、結構、あ、そうか、あひろくん結構あのバーとかって結構チャージあると思うんで。
あ、なるほど。テーブルチャージでしたっけ。
テーブルチャージがある、でこうチャージな、あ、じゃあね、温泉入ってて結構あったかいし、
はいはいはい、
まあ、ちょっとビール飲みたいじゃないですか、まあ、風呂上がり
一杯
風呂上がり、時間も1時間ぐらいあったんで、
うんうん、
まあ、そこに入って、まあ、1人でもいいですかって入って、
はいはいはい、
んで、まあ、飲んでて、まあ、そこの、ね、マスターとおしゃべりをして、で観光できたんですか、いや、まあ、観光でこの辺ずっと回ってるんですよみたいな、
うん、
話もして、なんかそういうあの地元の人とはお話もできてちょっと良かったなっていうの
が、へー、すごい、うん、
ありました。まあ、ビールも美味しかったですね。すごい地ビール。
あ、そうなんですね。
うん、
うーん、まあまあそういうビールバーね、そういう経験もされたところで、
そうで、この日は、まあ、女川からまた戻ってですね、
はい、
石巻に宿泊という形になりました。
あ、石巻まで戻るんですね。
戻る、まあ、石巻がこの辺で一番大きな町なんで、
まあ、そうですね、確かに、はいはい、
で石巻に宿泊っていう形で、まあ、石巻も、
はい、
まあ、震災としては当時、甚大な被害を受けて、
はい、
駅降りると駅のその駅前に大きなイオンがあるんですね、でイオンと思いきや1階だけイオンで、あとは市役所と病院なんですよ。3階建てぐらい
の。え、そんなことがあるんですね。
これは、経緯があって、もともと病院とか市役所はもっと海の方にあって、で結局被災してしまったので、何かあった時のためにその震災後建て直す時に、その石巻の駅前にあって、この駅前の病院と市役所っていう施設を大きなビルにして、その津波があった時に屋上に逃げれるスペースまで作って、わざわざ作ったんですよ、石巻。だからその町の真ん中にその震災に役立つようなものを作ろうっていう、
は
い、
ああなるほどなるほど。
そうだから駅前にそういう大きな施設があって、
はいはいはい、
まあ、それも何て言うんでしょう、このそういう経緯をね、まあ、調べて僕は知ってるんで、まあ、駅降りた瞬間はやっぱり、ああまあそうだろうなみたいな、
ああそう、
単純にこういう場所にこういうものを作ってるだけじゃないんだなっていうのをちょっと感じましたね、はいはい、石巻の方
も。石巻、そういえば自分も先週言いましたけど、訪れたことあったなって、そういう思い出しました、う
ん、あ、
街並みを見てというか、なんかあの石、あの仮面ライダーの像とかあるんですよね、ここ石の森翔太郎さん、
そう石の森漫画、そう翔太郎漫画館があるんで、有名地元で、ね、出身、
そう、その銅像が立ってるのは思い出しました、あったなっていうのはあったんで、やっぱここ来た覚えでは自分もありますけど、まあ、それからするとやっぱりまただいぶ変わってるんだろうなとは思うん
ですけど、まあ変わってるでしょうね、だいぶ、う
ん、まあそうね、なんか見ました銅像とか見かけました、
うん、まあ、銅像とかね、そうありましたよ。次の日、その宿泊した次の日は、
はい、
なんか一応街をぐるぐる回ってから行ったので、
はいはいはい、まあ、まあまあまあそんなまあ僕の話はまあこんなもんでですけど、すいません、でまあ一泊したっていう話ですよね。
そうですね、まあ、でこの日はちょっとなんか僕らしくないんですけど、
はい、
なんかちょっともうテンションちょっと下がってて、
あ、まあ一応はなんかビールは飲んだけども、やっぱりそれでも
飲んだけど、そういろやっぱそういろんなもの見て考えさせられるなっていう、うん、
はいはいはい、
このね、BRT 乗ってるね、間もそうだし、
まあまあ、まあ、
前足から電車乗ってる女川に向かってもそうなんですけど、
はい、
結構その移動中になんか一応なんかウォークマン音楽聴こうとかなんかそういうの持ってたんですけど、
はいはい、
やっぱなんか風景見てすごいずっと考えてましたね、いろんなこと、うん、なんかそれでやっぱテンション下がっちゃって、
はいはい、
とりあえずね、まあ、あれですよね、もう飯食いに行くのもあれだなと思って、ホテル入る前に、
は
い、それこそ今言ったあの石巻のね、病院が入ってるイオンに、
はいはい、
で酒とあの食料買って、もうホテルって暴飲暴食ですよ
もうホテルで食うなるほど、
そうそう、もういいや、めんどくせえやみたいな、
じゃあそういう地元の食べ物とかもない感じですか、
はい、もう早め寝ようみたいな、
まあまあまあ心を休めて、
そうそう、
ああなるほど、そういう
っていう感じで、まあ石巻泊まって、
はい、
でまあ次の日は石巻ちょっと、まあこの日はちょっと予定がね、石巻から仙台に行くだけだったんで、ゆっくりだったんで予定が、はいはいはい、まあ、ちゃんと結構ゆっくりめに寝て、でこう石巻出る前も、今回ホテルが結構ちょっと郊外に取ってたんで、石巻の駅からちょっと遠いところに、
はいはい、
なんで石巻の街の中をぐるぐる回って、ああなんかそのさっき挙げる前仮面ライダーとか007銅像あるなみたいな、
そうですね、
でもなんかそう街をぐるぐる回ってから石巻を出発しまして、
はいはいはい、
で石巻からここからはね、まあ、まあ石巻からまた電車に乗っていくんですけど、まあこれはそれこそもうね、あれですよね、こう有名ですよね、松島海岸の松島、
はいはい、
に一応なんかその行ってみようと、
お
ね、一応なんか有名な観光地なんですか、松島海岸、
なるほどなるほど、
で一応その松島海岸行ったんですけど、
はい、
ここはちょっとまあ、すごい観光地で賑わってたんで、そう、今良かった、確かに、なんかこの遊覧船で海を渡るとか、そういうのあるんですけど、
あ、なるほど、なるほど。
ちょっとここはなんかその、どっちかというと、まあ、一旦、ちょっと散歩はしたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと人が多すぎて、どうなのかなっていう感じはしました。
密だったと。
めちゃくちゃ密でした
ね。密でしたか。
ああ、ここは前回話したみたいに、平気で、申し訳ないですよ、業者の申し訳ない対策してると思いますけど、平気でバスツアーとかでみんな来てる、
あーなるほど、
って感じでちょっと散歩してももういいや俺帰ろうみたいな
人多いしっていう感じ、
人多いし、
なるほど、あーそうなんですね、なん
かそう、そでこの後、
はいはいはい、
あいいですいいです、
そんなになんかいろいろスポットがある感じなんですか、ここら辺は、 松島海岸。
で松島海岸有名ですよね、あの日本の景勝地として。
ああなるほどなるほど。
お前が知らないで。
もう僕もねそういう知識がないっていう。
知識不足。知識不足が。
そういう景色をあんまり見てこなかったっていう。松島はいはいはい。ま
あ、言うてそうだよね、松島海岸景色綺麗じゃないって言うけど、明る国の目の前ぐらいだから変わんねえもんな。
ああなるほど。たあ自分のね地元の。
そうそう。そう地元のねあの海岸が広がって広い海があるっていう。あなた自身目の前だからそうすげえなと思わねえよな。
はいはい。
その都会暮らしじゃないと。
あれか日本三景のあの松島ですか。
そう日本三景の松島。そうそう日本三景の松島。
ああ あそこですか。あの天の橋立と松島となんだっけ、
う
ん、ありますよね。
あとどこだっけ な美穂の松原。
ああそんな名前でしたっけ。
静岡じゃない美穂の松原じゃない日本三景。
日本三景なんとか島だった気がする。島じゃなかった。
なんとか島。美穂の松原じゃない。
ちょっとごめんなさい話それますけどね、宮島です。宮島です。
あ宮島か。
松島天の橋立で宮島にが日本三景なんです。
はい。
あそれで覚えてました。それで松島っていう名前は覚えてましたけども。あここなんですね。
そういうこと。桃鉄にある桃鉄にあるんじゃねえか。
まああると思います。
そうそうそう。
で、ま
あ、ここもちょっと、はいはい、まあね人が多いんでちょっと僕は先にもう帰ろう。
あなるほどなるほど。
でこの辺はここから、まあ仙台に宿を取ったんで仙台市内に、
はい、
まあ、スタート地点に戻ってきましたね。ここであ
なるほどなるほど、
はい、仙台市内で、まあ、とりあえず着いて、
はい、
まあ、あとはもう特にこの、まあ、あの震災と関係なく普通の観光ですよね。とりあえず牛タン食うかみたいな。
なるほど。
牛タン食って
牛タン、はい、
牛タン食っていい、ね、まあ、ビール飲んで、
はい、
で千鳥足で、青葉城行き
はいはいはいはい、
うん、千鳥足で青葉城に行って、はい、そう、まあ、青葉城はもう まあ、毎日仙台来た時なんですけど、なんか前回タクシーで行ったってちょっと時間なかったんで、
はいはいはい、
ね、仙台から歩いて青葉城行こうとか思ったより遠いなみたいな。
おお、そうなんですね。
思ったより山上行くなみたいな感じで。
なるほどなるほど。
で行って、まあそこで、まあ、普通にホテル入って、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっと休憩してシャワー浴びたら、まあ、夜ご飯食べ行くかみたいな。で飯食って、っていう感じですね。あとはもう翌日は仙台空港から、まあ、名古屋に帰ってきた。
なるほど。そういう工程で、
そういう工程で、まあまあ4日間、
4日間、はい、
旅行行ってきましたね。はい、
まあまあまあ、いろいろ、まあ、自分の目で見たっていう話でしたね。そういうレポートというか今回は、
あそうですね。あと、はい、僕が松島から仙台に早めに向かった理由がもう一個ありまして。
ああなるほどなるほど。はい、
1日目の9時で、
はい、
1日目の9時から、2日目の9時か朝出発するときに、
はい、
慌ててかなんか知らないけど、メガネをどっかにやっちゃってメガネがなかったんですよ旅行中ずっと。メガネなくしちゃって旅行中に。
まさかの。
でメガネ朝起きたらメガネなくて。
なくて、はいはいはい。
朝起きたらじゃ朝起きてカバンに入れとったと思って、9時の家から電車乗るときに時刻表を見るのに電車メガネつけようかなってメガネなくてメガネなくなって。
へ、
多分僕の予想だと、
はい、
1日目の八戸に新幹線降りて。
はいはい。
八戸線の時にダッシュ結構乗り換え時間がなくて、
はいはい、
その時ダッシュしてる時に帽子の上に乗っかってるのを落とした可能性が一番。
アクセサリーとしてのメガネだった
と。キャップの上にいつもあのキャップをよく僕するんですけどキャップの上に棒、はいはい、メガネをやってて、
はいはいはい、
その時になくして次の日朝までメガネをなくしたことに気づいてなくて、
うわー、
で結果松島海岸を早めに出て昼ぐらいに仙台に着いて、
はい、
仙台駅に着いて牛タン食う前にゾフに行ってメガネ作ってメガネ作ってる間に牛タン食うみたいな。
あ、元々のメガネもゾフでした。
そう、それが超ファインプレーで元々のメガネがゾフだったんで。
なるほど。
で、ね、あの仙台ロフトの中にゾフあるんですけど、
はいはいはいはい、
受付のお兄さんにすいません旅行中でメガネなくしたんで前のメガネのデータゾフあると思って作ってくださいって秒で作ってもらって。
あ、そういうことができるんですね。
いや、そう、全国チェーンですから共有しますよね情報は。当たり前ですから。
ああ、やっぱ会員になってるってことですよね。
そう、視力測らなくていいから。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
ゾフ、そうそう、そのゾフミラクルプレイでゾフでメガネを作ってもらい。
ああいいですね。
しかもなんかその受け取り、はいはい、牛タン食ってビール飲んで受け取り行って、で受け取った時にあのこう袋とかケースどうしますかみたいな、あの旅行中でなくしたんでもうメガネだけでいいです。
すげえ。
もう全部いらないです。
なるほど。
メガネと保証書と列車だけもらって。
はいはいはい。いや、それこそね、あの高知にもゾフがねイオンにできてるんで。 あ、その情報はいいかもしれないですね。
いや、ゾフ、ゾフあってよかったと思って、マジでメガネなくした時に。
今後ゾフを僕が利用するときはちょっとね、そういう会員にもなっとこうかなというのがね、うん、思いました。いいですね、ゾフ、いいですね、
っていう感じですね。僕の旅行記はこんな感じで。
なるほど、これが、4日間の、まあ、前後編に分かれてましたけど、まあ、皆さんね、すごい、別ラジのハッシュタグとかちょっと見てたら、ルイタンさんがね、もう別ラジとは思えない真面目な内容だったんで、今までとはテイストが違ったみたいな、ね、感じの書き方をしてた。
そうですか。
やっぱこういう、
今回はね、こういう、今回はこういう目的で旅行機に行ってるんでね、
はいはいはい、
まあいいですけど、普段の旅行はもっとゴミですからね。
なるほど、もっと中身がないという感じで、う
ん、それこそあれですよ、その別ラジでそれこそ去年の今頃お話ししていただいた広島旅行なんて、はい、あの旅行中の水分アルコールしか飲んでない
そう、広島では修学旅行はしなかったんですか。
広島はだから前回も話しましたけど、まあ、毎年行ってるんで。
ああなるほどなるほど。
今年はちょっと行けなそうですけど。
ああまあね、そうそう、広島でお好み焼き食べたいっていうと、なんかこうなんだろうな、そのまあ本場のお好み焼きが食べたいって思って、広島に行きたいなとは僕は思ってるんですけどね、正直。あの一回行って、
まあまあ、
うん、そう、あのお好み焼き問題って多分大阪の人とかとね、ちょっとバチバチになってるからあんまりね、あのどう言ったらいいんだろうってね、言葉を選びますけど言葉を選んじゃいます。
僕は結構広島のお好み焼き好きですけどね、うん、僕そもそもこういう言い方あれですけど、うん、ね、それこそ俺大阪のお好み焼き、僕小麦粉がちょっと苦手なんで、あの、
あ、そうなんですね、
小麦粉状態の練ったものとは僕ネギが苦手なんですよ。だから大阪のお好み焼き食えなくて、そう、嫌いなんですよ。
あ、そうなんですね。いや、なんかこう僕も広島風っていうと、まあ広島の人に怒られはしますけど、
まあまあそうそう、怒られる、そう、
そう、うん、あのその広島でのお好み焼きをどっか近くで食べれたらいいなっていう。だってもう大阪のお好み焼きが、あのお好み焼きって全部大阪のお好み焼きなんですよね。あの僕の知ってる周りは、その自分で混ぜて焼いて鉄板で焼いて。
高知でお店ないの、広島風のお好み焼きの店。
うん、なんかね、探しはあるかもしれないですけど、僕がそこに巡り合えてないだけかもしれないですけど、それを食べたいなっていうのは多分思いますね、無性に。お好み焼きの、
まあまあそんな感じで、
はいはいはい、そういう、いろんな旅行記でございましたね、トーンさんの。
そうですよ、
そうですね、まあそのまあいろいろこの話を、まあ、無理やりにでもなんかまとめようとするとですよ、あの僕なりにね、まあまあその震災に、まあ人はどうすることもできないけど、まあそのどうすることもできない状態から、あの戻すことも人のすることなんだなっていうことはちょっと感じました。なんか
まあそうね、あとはまあ前回も言いましたけど、やっぱりこのなんて言うんだろうな、こうリアルに感じることができるのはやっぱり現場に行ってからだなっていうのはすごく感じました。
そうですね、なんか
僕も今までこのいろんなことを、まあまあ本読んだりとかね、ネットの記事見たりとかっていうのを結構好きでしてましたけど、それがすごいリアルに伝わったかな。
はいはいはいはい、はい、
でも逆に言うとそういうものを見てなかったら最初からあんなもんなんじゃないかなっていう風に感じるかもしれない、
はいはい、
僕はその震災起きてからの成り立ちをいろいろ見て知ってたりするからショックが大きいなと思うけど、元から変な話だけどね、あれぐらい田舎の場所だと思ったらあれぐらい田舎かもしれないし、
はいはいはい、
で分かんないじゃん、都市規模って分かんないから。
まあ確かにそうですね、
うん、まあね、言うてあの岩手とか仙台の端っこの方って田舎なんだろうって思った見方したらあんなもんなのかもしれないけど、やっぱり元の状態をある程度知っててっていうのになるとショックは大きいかなと、うん、
あやっぱそういうね、成り立ちというかね、その裏側というか、うん、そういうのをなんか知れば知るほど、衝撃はでかいのかもしれない
ですね。まあそうですね、うん、まあ皆さんもね、旅行に実りを、こんな時ですけど
そうですね、
はい、
旅行に行って何かをね、まあ、吸収できたら皆さんもいいんじゃないかなと、はい、旅行ぜひともいろんなところに足を、ね、
一番旅行に行かねえって一番行ってるメインパーソナリティが旅行行ってる
そうですね、
イベントしか行かねえんだからこいつは。
もう本当にまあね、グルメ旅でもいいですけどね、もう行けたらいいですね今後ね、なんかこう舞台を機にいろんなところに足を ね、運んで行きたいなというね、まあまあいろいろ今後のね目標というか、なんかいろいろ経験をね、
まあ
いろいろしていきたいなと思います ね。そんな感じで、空気を変えて大喜利いきますか。
はい、大喜利いきましょう。
行きましょう、はい、 そんな感じで、前回に引き続きですけどもね、今回の大喜利は、俺だよ俺まるまるだよという自己紹介をしていただきたいのという、
はい、
ことでございまして、じゃあ早速いろいろね来てるんで読んでいきたいと思います、
はい、
じゃあこちらは目に飛び込んだツイッターのリプライからいきますけども、新間お兄さんからいただきました、
はい、
俺だよ俺俺だよ誰だよ結局誰だよ
誰だ
結局誰だよ
誰だ
俺俺みたいなね言ってますけど
俺俺詐欺的な
俺俺詐欺的なね、やつのかなというのかなという、あとそれで、うん、じゃあこちらは、ワイドックさんから問題児からいただきました。
おい来た、
ちょっと読ませていただきますね。
万大将
俺だよ俺俺は誰だよいや知らん、ピアノマンみたいなその記憶なくて、
まあ、ここ一言で言うと知らんがなです。
知らんがなですね、本当にそうですね記憶をなくしたで、ね、ピアノマン出てくるの古いな自分の
古いね古いね
引き出しとしてもうちょっとなんかあったろうっていう思ったんですけど、
ねえ、
まあまあまあ記憶をなくした人なのかなっていう、感じですね、続きまして同じくワイドックさんから言いました。俺だよ俺逆から読んだらレオよ誰よだよってなんだよそれ逆から読む必要あるか、
何それ上から読んでも下から読んでも
お前、でもその回文にもなってないし
なんだよそれ
ちょっとよく
見たから長田からじゃない
ちょっとよくわかんないやつがね
よく
来ました、
うん、
じゃあ続きましてワイドックさんからいただきました。俺だよ俺あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないで永遠に名前を知ってもらえない花だよ
あでも多分その花は多分埼玉にあるんだろうね、秩父にね
ありそうですね、秩父にある咲いてる花なのか、
秩父にあるんだろうね。
直接的に、うん、あの花見てました
見てました見てました。
あれ結局何の花なんだろうっていうタイトルの意味って何だったんだろうってちょっと思い出せないなっていうありますよね。
埼玉県民に聞け、埼玉県民に埼玉県民に聞け、
埼玉県民さん、じゃあちょっとあの花は何だったんだろうっていうのをちょっと、
ね、N さんに教えてください。 N さんに
、ね、よろしくお願いしますって感じですかね。
よろしくお願い
します、じゃあ、続きましてですね、こちらは鳴雨しぐさんからいただきました、
はい、
俺だよ俺モスコミュール竹内だよ誰だよ
誰だよ息子見るだけ、
まあまあ、誰だよ
酒の名前っての
は、うん、まあ誰だよって言うんだけど、この、大喜利の中では正解に近い回答ですね自己紹介をするという意味で、うん、まあそういうことでございまして、あとは、メールの方でもいただいてますのでね、こちら読ませていただきますね、はい、ラジオネームはまはまさんからいただきました、
はい、
俺だよ俺通りすがりの女子に体液ぶっかけ男だよ。
犯罪者だ。
もう犯罪者が自分から名乗り出た感じです
特殊な性域の人だ。
特殊な性域体液ぶっかけ男ね、
うん。
通りすがりの女子、まあね、どういう若い方がいいのかな、若い女性にぶっかけそうですね
知らないけど
ぶっかけそうですね、そうですね、そんあんま広げない方がいいかなこれはっていう感じですかね、うん、じゃあ続きまして浜浜さんからいただきました。俺だよ俺生活保護だけで生活してるニートだよ。
いそうだなそんなやつ。
ああいそうですね。
生活保護だけどパチスロ行っちゃうみたいな。
あーいそう、そういう人いますよね。生活保護だけどソシャゲに課金する人って。
まあね、あんまり多くは言わないけど、九州の一部では生活保護がメインっていう町があるぐらいですからね。
そうなんですね。
はい、そんな闇の町の闇募集してます。
ちょっとスラム街的なとこですかねきっと
スラム街的な、うん、
あるな、なんかこう大阪にもありそう、そういうとこあるでしょうね、日雇いの労働でみたいな
それはもうお前完全に偏見完全に偏見、それはお前怒られる、
うん、そういう地域がねっていう、なんかこう
あるんだけど、うん、あるんだけど
聞いたことあります、聞いたことありますから、
偏見です、
ああ申し訳ない、実際ね、じゃあ大阪の情報もちょっと
高知のインターネットは20年以上古いので皆さん影響を与えないでください。
そうですか、
高知にはまだ電波はありません、はい、安定接種だから、
これそうですか、ちょっと話流しますね、
はい、高知はまだ ISDN です
ごめんなさいごめんなさい
ごめん、はい、ごめんなさい、
はい、じゃあ続きまして
酒屋も大事だから、
そうですね、 ハバハバさんからいただきました、はい、俺だよ俺おーおれーおれーおれーおれーウィアザチャンウィアザチャン、
法律したの J リーグ90え96年だっけ J リーグって何年だっけ覚えてないけど、
えボスラじゃないよラモスだよちょっと古いなネタが古いなJ リーグカレーとか売ってそうだな
J リーグ懐かしいな
ラモスになるってやつね、たかし、たかしがラモスになっちゃったみたいな。
ダメだな、あの前回の野球ネタと野球ネタ同様コーチ、あれだよね、 J リーグもあんまり日の目を見ないよね。
そうですね、 J リーグなんかあったっけっていう、地元を応援しよう。
J2 チームあんの？ J2、J3 チームあんの？
いや記憶にないです。コーチはあったかな。
なんか四国はなんか徳島ウォルティスとかは一部有名だけど、徳島ウォルティスって、
ああはいはい、あれそれ
なんか元なんか日本代表のあの人がなんだっけ、あの日本代表の日本人の監督いたじゃん、メガネの影の
誰だよ、あ岡なんとかさんですか、
岡田監督、ロッテじゃなくてオリックス、
あ
なんかあの人がね、あの
岡ちゃん
オルティスのなんかジュニア、ね、うん、ジュニアチームをちゃんと教育してみたいなやつはなんか知ってるけど、
はいはいはいはい、
ね、またあのスポーツ、スポーツ不潔地帯、
そうですね、徳島ボルティスは聞いたことあります確かに、
そうそう、スポーツがない町高知
なんか、愛媛 FC っていうのもあるっぽいですね。
まああるだろ、琉球 FC とかあるからね
それしか出てこないです、まあ、四国 J リーグで検索したら、
それこそ一時期ラモスがいた岐阜 FC もあるじゃないですかねJ2 で、
ああ本当にね、いろんなね、ところがねあるなという、はい、感じでございますけども、それではじゃあちょっとこれで、これがラストかな、ちょっと待ってください、ああここにあったあったあった、これがラストですね、浜浜さんからいただきました、俺だよ俺の自己紹介でございます。俺だよ俺パンケーキ夢屋だよ
誰なんだって
思う、誰モスコミュール竹内みたいな
ちょっと同じような、ね、もう完全に俺の中でそのなんかモスコミュールさんもあれですけど、パンケーキさんもハンバーグ一緒と同列なんですけど、結局
ああでも出てきましたよパンケーキ夢屋
夢屋いるんだそれ、
あのパンケーキ食べたいの人パンケーキ食べたいのをやってた芸人忘れてんな名前を、
忘れてんな、知らねえな、
パンケーキ夢屋って名前だったのかっていうね
あいつな、
なるほど、そういうことでね、ございましてですけども、ここで、まあ過去の大喜利も、メールをね随時募集してるっていうことなんでね、過去の大喜利の、
はいはい、
メールが届きました。浜浜さんからパロディ AV です
、はい、
来ましたね、こちらはアサルトリリーの パロディ AV、 アナルト
今時
アナルトヒギ
ー、五感だけじゃねえか
ヒギーって叫んでるアナルトヒギーって
ちゃんとほぐしてあげて
もうアナルに特化 してるんだな、きっと
ちゃんと指2本入るぐらいほぐしてあげて、
アサルトリリーでアナルに行き着くってのがね、アダルトって行くかなと思ってたところがね、
もう母音がアしか合ってないから、
アしかあ、まあまあ韻は踏んでますけどね韻は踏んでましたけどね、はい、こちらもう一つ浜浜さんからいただきました。もうちょっとこう笑っちゃうな、こう字面だけ見ちゃうと、こちら配球のパロディ AV でございます。
はい、
ハーン一球
響きそれはやっぱりあれですか、あの配球のパロディ AV だけに BL ものなんですよね、きっとね、
BL ものなんでしょうね、それこそね、アナルトヒギみたいな感じに、
そうそうそう、シリーズもの
シリーズもの
シリーズものなんですか、シリーズもの
一球からヒギですよこれ、
いやー母さんやってんな、腕上げてんなお前、
腕上げてんなそうですね、まだまだまだまだ募集中なんでね
でしかもあれですよ、この多分それ知ってか知らないか、配給の舞台仙台ですからね、
またつながっちゃった
つながっちゃった、
オープニングの舞台から始まってね、工藤さんのね、
いやいやいや、
今日は仙台、仙台に着きますね、
仙台で、そう
みんなこう仙台のちょっと PR を今日はしてる感じですかまあそんな感じなんですけどもね、次回の大喜利をちょっとじゃあちょっと募集したいと思うんですけども、次回はね、皆さんボケてたばっかりなんで、今回ちょっとツッコミを入れてもらおうかなというのをちょっと、
はいはいはい、
思ってて、ちょっとボケを考えてみました。じゃあこのボケにツッコミを入れてくださいっていうことを、はい、じゃあ言おうと思うんですけど、そのボケのセリフが大変おしっこが止まらないよっていうちょっとボケにしてはちょっとねあれですけど、どうツッコもうっていうやつだとは思うんですけど、これにじゃあちょっとツッコミをね、例えばノリツッコミとかね、いろんなツッコミの仕方ってあると思うんでね、うん、あのいろんなツッコミをこれに募集したいと思います。
まあ、今その、 なん題材をすごい冷静に聞いたら、ちょっと悲しい顔になってきて
悲しい顔なんか別のがいいですか？
いやなんかいいんですけど、なんか30過ぎた男が考えるネタこれかよって思ってちょっと引いてきちゃって、ね、
まあまあまあそういう普通にもう何も考えずにこれがね
何も考えず
に次の大喜利何にしようって思って、なんかね何がいいかなっていうのでちょっと思った、トイレしながら考えてたから
だからだよ
多分トイレに入って考えてたら、ああおしっこっていう何もひねってないやつがね出ちゃいました。
頭が本当コロコロコミック読んでるのと同じぐらいのレベルだもんね、世代的にも。うんこちんこで楽しいっていう
そうですね、もうデンジャラス爺さん読んで大爆笑するんでしょうねきっとね。
そう、うん、そうだよな、うん、
そういう、じゃあこれでちょっと皆さんツッコミを募集してます、このボケに関する、
ね、はい、
はい、そんな感じでございまして、大喜利も募集したところでエンディングでございます。
はい、もう時間も目いっぱいだな、
目いっぱいいっぱいいっぱいカツカツでね、
目いっぱい
カツカツでした。まあまあまあ、りょうやんだったらもっとここからの伸ばしたりするんでしょうけど、ね、
結構この、ね、編集点もない割には結構カツカツなんで、
そうですね、ちょっと取れ高、うん、割とあったなっていう
あれです、
感じですけどもね、まあ、舞台の話もちょっと割と長くしちゃいましたですけど、
はい、話で止まらなかった
ですね。いやまあまあまあそういう話でございまして、いろいろね喋ってきたわけなんですけどもね、はい、そんな感じで皆さんからね、これを喋ってほしいとかね、この放送を聞いてこう感じたこととかね、なんか感想文とかあれば
とか、あとなんかうちの町に来てほしいとかね、
父さんがねまだ旅行考えてないんでね、旅行の候補地誘致する感じで、
ね、誘致ね、皆さんの、ね、お国自慢を
そうですね、あいいですね、そう県民省的なね、そういうい
いね、僕行きますから、こうフットワーク軽いんで、
ここの GoTo トラベルここですると旨味がありますみたいなのがね、
あと前回も言いましたけど、僕を止めることによってその止めた方はアキロン寺に行けるっていう権利手に入れますから
その交換条件どうなのかなって僕何も関係なくない、
田舎に泊まろういや田舎に泊まろうですよ、
田舎に泊まろうなんですけど、なんかいや僕が泊まりに行くならまだ分かるんですよ
いやいや僕が泊まりに行ってアキロ君がに泊まられるっていう、
その交換条件がちょっと、
ぜひね、俺んちはぜひ田舎だってよかったから募集してます。アキロ君ほんとね、お見舞いしてやりたいよね、アキロ君ちの田舎感を
そうですね、何もねえぞと、
本当田舎なめんなバカ野郎ってくらい田舎ですから、
ね、割と不便だぞとね、
割と本当にガチで不便、
24時間のガソリンスタンドないぞってこっちは車が困るぞって夜中のドライブはきついぞって
まあまあまあまあまあまあですよ、まあ、まあ追加で言いましたけど、高知のインターネットは20年前に止まってます本当にすいません、
そうです、
情報が錯綜してますもん
ね、情報はねだと思います、そんなコーナーでね、皆さんからね、地方自慢とかまあまあいろいろメールはね募集してますんでね、やっていきたいと思いますね。アドレスの方は別ドットだからね @gmail.com までということで、
はい、
btsu.dakrn@gmail.com までよろしくお願いしますっていう感じですかね、
はい、
あとなんか言い残したこと
は大丈夫かな。あとツイッターの方は、シャープ別ラジでつぶやいてください、はい、感想を拾いますと、
はいはい、そうですね、ハッシュタグ別ラジでお願いしますという感じで、はい、告知とかないですか、大丈夫ですか、
告知
ないですか、ファーストサマーウイカさんのラジオに新内舞さんがゲスト出演するっていう話、
ああそうゲスト出演するそうで、はい、
だからこれ聞いてる頃には多分あのタイムフリーで聞けると思います、はい、
ぜひ、はい、あとは僕はそのこれを聞くためにラジコプレミアムに入らなきゃいけないんじゃないかっていうあの迫られて
ます。あ確かにリアルタイムで、はい、聞けないとなるとそうですよね、リアルタイムだと多分動画配信とかあるんですよ、
公開権はあの入らないんで、
じゃ あ, あのそれこそ旅行ついでにみたいな、はい、ラジコ、地元のラジコを拾うみたいな
どこまで行けばゼロ聞けるんだろう大阪かな、滋賀かな
あ、どこですかね、
少なくとも東海3県には聞けないはずだからな、
そうですね、 わあ、でもそうか、旅行には関係ないですもんね。もう新内さん終わってますか、旅行行く月には。
終わってますか
ね、っていうのもありますしね、まあまあまあいろいろあると思いますけど、まあまあ皆さんね、そんな感じで、はい、良いラジオライフをこういうラジオも聞いて、
そうですね、これもラジオ、
これもラジオですからね、そんな感じで、全てのリスナーに幸あれということで終わりましょう。
はい、
こんな感じで、ぶっちゃらじ第218回でございました。お相手は秋広と
小野でした。
それでは皆さん、さようなら。
あら。